皆さんこんにちは。このように共に礼拝を捧げることができることを嬉しく思います。高橋先生とはですね、ティラナスホールという私が今住んでおりますクリスチャンの寮で、関わりがあって、そして今回このような形でお呼びいただきました。ティラナスホールというのはですね、地方から来たクリスチャン学生が、そこの共同生活を通してキリスト者として互いにこう高められまた成長しまた社会に出ていくことを励ますために、そのようなビジョンを持って建てられたようなんですね。で、そのティラナスホールの中で聖書の学び神学の学びというものがありまして、そこに高橋先生が何度か、特に旧約のことで、教えてくださって、そこで、私が 大学生の時から、お関わりがあって、ありました。で、そのティラナスホールのですね、最近伝道旅行があって広島に行ってきました。でそこで、最近のこの時期原爆ドームですね、特にこの終戦記念の時期ですので原爆ドームに行く機会もあって、そこでこの日本に起こったこと、また世界で起こっていること、そのようなことにすごくやはり改めて考えさせられることが多くあったんですね。世界のこの痛みの中で私たちはどのようにキリスト者として生きていくことができるのか、また私たちが今使わされている場所で、またあるいはこれから使わされていく場所で主に信頼して歩んでいくということは、どういうことなのかということを改めて問われました。今回ですね、読んでいただいた箇所ですけれども、このモーセという人物はキリスト教とあまり馴染みのないという人でもその名前を聞いたことがあると思うんですね。彼はミディアンという地に住んでいました。羊飼いとして羊たちの世話をしながら家族で平穏な毎日を過ごしていた。このミディアンというのは今でいうサウジアラビアのあたりです。だいたいエジプトから400キロぐらい離れたところだと考えることができます。この時すでにモーセは80歳ぐらいになっていたんですね。今でこそ平穏な暮らしをしているけれども、彼の生い立ち、そして育った環境というものはかなり過酷で、壮絶なものでした。その昔、中東全体を覆う大飢饉が起こり、多くの人々が何とか生き延びるために、たくさんの食料があった大帝国エジプトに移り住みました。その中にイスラエルと呼ばれたヤコブとその一家がいました。彼らはやがてエジプトで増え広がり、一つの民族を形成するほどに大きくなったんですね。しかし、そのイスラエルがあまりにも大きくなって、影響力を持つようになりました。そのために、エジプトの王様は二つの残酷な政策をイスラエル民族に対して打ち出したんですね。一つは、彼らを奴隷にして、イスラエルの民族を奴隷にして過酷な労働を強いること。もう一つは人数がこれ以上増えないように、男子が生まれたら川に流して殺さなければならないという命令でした。モーセはそのような過酷な状況の中で生まれ、奇跡的に助かった人でした。川に流されたモーセでしたが、エジプトの王様の娘に拾われ、王宮で育てられることになった。そのため彼はイスラエル人ではありましたが、過酷な労働はせずに済んだわけです。モーセが大人になった頃、いまだにイスラエル人に対するエジプトの扱いはひどく、また過酷な労働は続いていました。そしてモーセはエジプトの王宮で育てられはしましたが、イスラエル人としてのアイデンティティは持っていたので、同胞のイスラエル人たちが一日中汗を流し、必死にこう肉体労働をさせられている姿を見て、気の毒に思ったことでしょう。少しでも休憩すれば無知で痛めつけられる、イスラエル人へのあまりにも理不尽でひどい仕打ちにモーセはいても立ってもいられなくなった。そして無知を打っていたエジプトの見張り人をその場で殺してしまいます。そしてこの事件をきっかけにモーセの人生は大きく変わってしまいました。同胞のイスラエル人たちからもエジプト側の人間として仲間とは思ってもらえず、またエジプト側からもエジプト人を殺した反逆者として王様から命を狙われる立場になった。居場所もなく誰一人として仲間のいない状態の中で、モーセは必死にエジプトから命からがら逃げなければならなかったんですね。 そしてミディアンの地に移り住んだのです。ミディアンでのこの平和な暮らしからは考えられないほど過酷な過去、それはモーセにとっての傷であり、またトラウマでもあったはずです。しかしそんなモーセに神様は目を留められました。ある時モーセが羊たちの世話のために山に登った時、モーセの前に神の使いが現れて神の言葉を告げた。それが今日読んでいただいたこの箇所です。少し飛んで7節からお読みいたします。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前で彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。8節、私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、父と蜜の流れる地にカナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エプス人のいる場所に彼らを導き登るためである。ここでエジプトの地から自分たちのイスラエルの民を救い出すと神様は言われました。これはこの時に神様が唐突に思いついた計画ではありません。モーセの先祖アブラハムとの間に結んだ契約、その約束というのが、ご自身の民を選んで祝福し、その民を通して世界中を祝福する、そしてそのために民を形成し約束の地を与えるという約束でした。それがまたこのモーセにも受け継がれて、モーセの時代にも受け継がれているわけです。そして9節10節をお読みします。今見よ、イスラエルの子らの叫びは私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げているありさまを見た。今行け、私はあなたをファラオのもとに遣わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。神様はモーセを再びエジプトに遣わすと言われたのです。そしてイスラエルの子らを救い出すと。しかしモーセは神様に言います。11節、私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。一人で担うにはあまりにも大きすぎる使命。待ってました、私は行こうとずっと思ってたんです。そろそろ神様から声がかかると思っていました。マットはそのようには言わなかったわけですね。モーセは、私は一体何者なのでしょう。この言葉の中にはいろいろな思いが込められていたと思います。こんな何もない自分に何ができるというのか、力もない私にこんな大きな役割を担えるだろうか。しかももう私は年老いているし、ミディアンでの平穏な暮らしも持っている。それを捨ててまで再び危険を冒す必要があるのだろうか。自分の仲間のイスラエル人をかばったのにもかかわらず、彼らにも受け入れられず、またエジプトの王様にも殺されかけたトラウマがよみがえる。モーセはこの神様とのやり取りの中で忘れたかった自分の過去と向き合うことになったわけです。私たちもまた苦しみはできるだけ通りたくないと思います。そして自分の過去のトラウマは思い出したくない。できれば弱い自分に、そして過去の傷に蓋をし、見ぬふりをしたい。でもふとそれが思い出されるようなこともあります。そして過去のそういった傷が邪魔をし、新しいチャレンジを妨げるということもあるわけですね。そして神様から与えられたチャレンジにも応答するのが難しい時がある。あるいは逆に、モーセのようなその苦労を乗り越えてきたわけでもない、そんな劇的なこう人生を歩んできたわけでもない。大きく用いられるのはモーセのように劇的な人生を歩んできた人じゃないか、その意味で自分は何者だろうか、用いられるのだろうかと思うこともあるかもしれません。そのような大きな傷が、大きな苦しみを経験したゆえに、それが決断を邪魔する場合も、またそうではない場合も、いずれにしても心の奥深くにある思いというのは同じではないでしょうか。今の自分にはそれを担うに 値する能力がない、できない、あるいは不十分だという思いです。だから自分にはその神の言葉に従うことは、自分はその神の言葉に従うことができない、そのように思うことがあるかもしれません。モーセもまた同様でした。しかしここで私は一体何者なのでしょうと諦めるモーセに神様は続けて言います。12節、神は仰せられた、私があなたと共にいる、これがあなたのための印である、この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。安心しなさい、私が共にいる、そしてこの私があなたを使わすのだから安心して生きなさい、そのように神様は語りかけるわけです。これは非常に不思議な言葉だとも思うんですね。なぜならここで使わすと言っておきながら、また共にいると言っているわけです。行ってらっしゃいと言いながらも一緒に行こうと言っているように聞こえます。普通送り出したら自分は家で待っているということが多いですよね。行ってらっしゃいって言ったら自分は家で待っている。しかし送り出しつつ共に歩まれる、それが神様のご性質です。神様はミディアンの地でモーセがちゃんとエジプトからイスラエルの民を連れてくるかを見て見届けようとだけされたのではありません。使わす方であり、使わしつつも一緒に行こうと声をかけてくださる方、共にいてくださるお方です。行き先を示し、行ってらっしゃいと言いつつそこに一緒に行こうと言われるお方です。またここであなたのための印であると言っているのは、あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならないという言葉につながります。神様はあらかじめ予告しているんですね。そして実際にエジプトの民を連れ出して、ここでこの山で礼拝を捧げるとき、私とのこの会話をまた思い出しなさいと。その時になって、あ、確かにあの時の言葉が印となっていたんだと、振り返って分かるということがあります。私たちも普段の生活の中で今なぜこういうふうな状況があるのか分からない時が多いけれども、しかし後になって振り返ると、あ、確かに神様は私たちの人生を導いてきてくださったんだということがあるのではないでしょうか。しかしこのようなやり取りをして、それを踏まえてもなおモーセはいろんな理由をつけながらエジプトに行く決断を躊躇し、神様の言葉を拒み続けます。この後ですね、今日読んでいただいた箇所の後を読んでいってもまだこのやり取りは続いていくんですね。モーセは自分にはできないと何度も神様に食い下がりました。しかしその度に神様はこう答えて言ってくださったんですね。そして最終的にはエジプトに下っていくという決断をモーセはしていくわけです。神様とのやりたいの中で何が起こっていったのか。私は何者でしょうとつぶやいていたモーセですが、神との出会いを通して過去、自分の過去とこれまで導かれてきた神様と向き合ったことでしょう。よくよく考えてみれば、イスラエル人として生まれ奇跡的に助かったこと、また助けようとしたイスラエル人にも受け入れられず、エジプトからも命を狙われたけれども再び命からがら逃げることに成功し、ミディアンの地で羊たちの世話をしてきた、ある意味ではそのリードする立場にあった。確かに神様に守られここまで導かれてきた人生も、そしてエジプトで苦しめられている仲間への思いも、そしてこの羊飼いとしての経験も、すべてエジプトから神の民イスラエルを救い出す神の計画のために用いられることにつながっているんだ、そのようにモーセは受け取っていったのかもしれません。平穏な暮らしを続けることを選ぶこともできたモーセでしたが、過去の痛みと恐れを乗り越え神の声に従っていったのでした。ある意味で聖書は旅行する際の詳細なスケジュール表と地図と 具体的に起こるすべての出来事が私たちの人生すべてが書かれた書物というわけではありません。まあ、どこの仕事に就き、誰と結婚し、どんな人生をあなたは歩みますというふうな予言書ではないわけです。まあ、もちろんですね、その生きる上での価値観、世界観、神様の大きなご計画は書かれているわけですが、神様は聖書を私たちに渡して、はい、これで行ってらっしゃいって、一人一人を人生の旅に送り出すだけの方ではないんですね。むしろ行ってらっしゃいと送り出してくださったと思ったら、また隣で一緒に歩んでくださる、一緒に考え決断を共に導いてくださる。モーセがそうであったように、また私たちの決断をもそのような過去と向き合いながらも決断と毎日の日々を導いてくださるお方です。私たちはどこに使わされているのか、また使わされていくのかと考える、また問いかけることがあります。先のことを知りたい、あるいははっきりと神様の声を聞きたいと思うこともあるかもしれません。まあ、ある時ですね、学生がこんなことを、まあ、今 KGK の働きで学生と関わることがあるんですが、こんなことを言っていました。まあ、モーセは羨ましいと、まあ、エジプトに行ったことが羨ましいのではなくて、そういうふうに行く道がはっきり示されたことが羨ましいと言っていました。まあ、分かりやすくエジプトに行きなさいと言われた。まあ、確かにエジプトに行って民を連れ出すことは大変だということも分かるけれども、でも具体的に直接神様に声をかけられて、どこに行きなさいと言われるなら悩まなくて済むのにというふうに言ってたんですね。しかしその後こんなようにも続けていました。でも最近思うようになったことがある。悩めるからこそ、先がわからないからこそ、神様と向き合ってまた神様に求めていける、そして神様が共に歩んでくださって自分の人生を一緒に取り扱って一緒に歩んでくださることを知れるのかもしれない。本当にそうだなと思いました。もし仮に自分のこれからの具体的な未来を全て分かったとしたら、無駄な悩みはなくなると思うかもしれません。でも逆に分からないというところに神様との交わりは生まれてきます。どこに行くか分からない、でも行ってらっしゃい、そして共に歩もうと言ってくださる神様のご自身を私たちは知ることができるんです。そして神様と向き合い、自分自身と向き合う中で、モーセのように過去の痛みとも向き合いながらも、確かに自分を導いてこられた神様ご自身を知る、そしてその導きを振り返る中で、神様が自分のうちにどのような経験を与え、またどのような賜物を与え、パッションを与え、今そしてこれからどこに使わそうとされておられるのかに目が開かれていくこともあるのではないでしょうか。私たちにとって無駄だったと思えるような時間も、また回り道と思えるような過去も、後悔している過去の痛みも、神様の目から無駄なことは一つもないからです。すべてのことがピースとしてつながり、今命が与えられている限り、またそこからつながっていく道に、また神様は道を開き続けてくださる。そして神様のご計画のための使命を常に与えてくださっているわけです。私はどこに使わされるのか、モーセにとってその答えはエジプトという自分の過去のトラウマがフラッシュバックするような場所でした。しかしその痛みを超えて神様に信頼して一歩を踏み出していった、その決断を神様は祝福し、実際にモーセを通して神様の技を成してくださったわけですね。アブラハムに与えられた神の民として使わされた場所で祝福のもといとなる、そのことをモーセを通して実現してくださいました。皆さんにとって今使わされている場所はどこでしょうか。仕事、職場、あるいはご家族、またこの教会、まあ、いろいろな場所があると思います。私自身の証も少しさせていただきたいと思います。クリスチャンホームに生まれ、12歳の時に受洗をしました。しかしその後ですね、高校生ぐらいの時に、なぜ自分はクリスチャンなのかと問うことがあり、まあ、すごくこう教会に行きながらも 教会から心が離れていた時期もあったんですね。まあ、でもその時期を通して自分自身のこう過去と向き合わされ、また痛みとも向き合わされ、そして神様に向き合わされた経験でもありました。高校生の時に、友人を病気で亡くし、また事故でもまた別の人を亡くし、まあ、そのような経験から神様の愛を疑ったこともありました。でもそう疑ってぶつかった時に、本当に自分はこれまで神様を求めてきたのだろうかと問われましたし、同時にどれだけ信仰というものが自分の人生にとって大きいものであるのか、そしてこの世界の救いであるのかということも本当に考えさせられたわけです。その経験が自分にとっては本当に必要だった、痛みを通らされたけれども同時にそれが必要だったわけです。そして今若者の宣教に対して思いが与えられて、 KGK またティラナソウルでの働きをさせていただいています。その中で、高校を卒業して、まあ、今回紹介もしていただきましたけれども、大学ではロシア語を専攻しました。母親が英語の教師で、昔から言語や海外のことに興味を持っていました。将来は国際関連の仕事も考えて大学選びをしました。ロシア語を選んだ理由というのは、叔父が牧師なんですけれども、その教会はロシア語ネイティブで、その教会にロシア語ネイティブで話す方がいて、まあ、よくこうロシア語を聞いていたんですね。まあ、あまり日本では聞く機会ないと思うんですけれども、そういう環境が偶然与えられていた。また日本人でロシア宣教をされている方が毎年夏季集会でメッセージをしてくださいました。そしてロシアのことをよく聞いていたんですね。このような環境もあって、ロシア語をより身近に感じていて、まあ、それで興味を持って大学で専攻したいと思うようになりました。まあ、これまで学んできた英語とまた全然違う言語、また思想的にもアメリカの思想、ロシアの思想というのは違ったりして、まあ、大学で学ぶとしたらすごく深まるんじゃないか、そのようなことを思って専攻しました。そして3年生が終わった後にベラルーシへの留学の道も開かれました。留学は2018年の2月から2019年の2月まで行きました。まあ、様々な経験をさせていただきましたが、中でも大きかったもの、印象的だったものは教会の交わりでした。日本語教会、インターナショナル教会ではなくて、せっかくなので現地の教会に行きたいと思って、ロシア、ベラルーシ人だけの教会に行ったんですね。まあ、初めて行ったにもかかわらず、本当に皆さん受け入れてくださって、心よく受け入れてくださり、本当に主にある交わりというものがどれだけ不思議なものなのか、そして温かいものなのかということを実感しました。キリストによって私たちは一つとされている。国籍や言語、またバックグラウンドも全然違うけれども、ただただ主にあって一つとされているということを実感するような、そのような教会生活でした。しかし一方で、ベラルーシの国の体制というものは歴史的に見て非常に厳しく、また激しく変化してきたものでもあります。20世紀には旧ソビエト連邦の構成国家の一つとして存在していましたが、1991年のソ連崩壊に伴い独立を果たしました。しかし1994年以降ですね、約30年前、そこから30年間、このルカシェンコ政権というものが憲法改正を繰り返して大統領の権限を強化し、また今も独裁が続いている状況です。そのような政治体制から欧州最後の独裁国家とも言われるほどなんですね。独裁国ではあると知っていましたが、まあ、向こうでの生活はとても落ち着いていました。まあ、優しい人も多く、また国全体としても穏やかな雰囲気で、平穏な中で留学生活を送ることができました。しかし一方では国民は様々な圧政に苦しみ、私が留学から帰ってきた後の2020年8月の大統領選挙後、ルカシェンコ政権の不正を訴える大規模なデモ活動が起こりました。しかし大統領は治安部隊によってそのデモを武力によって取り締まり、そして抗議活動を抑え込み、強権姿勢を譲ろうとはしませんでした。このような国民に対しての相次ぐ拘束や拘束に耐えかねた人たちが国外に脱出をしたりすることも多くあって、まあ、あるオリンピックの選手も、隣国ポーランドに亡命 直前に欠場してポーランドに行くということも日本でも大きくニュースになりました。そのような3年前に起こった国内情勢の悪化に加えて現在もなお続いていますがロシアによるウクライナ侵攻が去年1年半前に起こりました。停戦は現在もなされていない状況。ベラルーシはですね、このロシアとウクライナとポーランドの間に位置していますので、地理的にもそして歴史的にも民族的にもこの戦争に関わらざるを得ない状況にあります。私の友人の中にもですね、政治的な理由あるいは宗教的な理由で国に捕まったという人もいます。また国外逃亡を余儀なくされた友達また家族を亡くした方々もいます。しかしそのような中でも慰めと希望があります。私が今日本で関わっているその KGK のロシアとウクライナまたベラルーシのバージョンは SS ハーと言うんですけれども、この戦争が続く中で感情的には難しい中でも互いのため平和のために祈り続けているという証を聞きました。本当に真の平和がキリストによってもたらされることを願いながら痛みを覚えながらも祈り続けている、そのような証を聞いたとき、本当に暗闇と痛みの中にあっても本当にキリストにある希望というのは光を消さないんだなということを思いました。この出来事は私にとってもすごく痛みの経験ですし、また苦しいと思うわけですが、でも一方でこう現地にいないということで、彼らの苦しみに寄り添いきれないというもどかしさも同時にあります。自分自身が現地に行くように召されているのか、あるいは日本にいながら何かしらできることをするようにと召されているのか、未だにその導きを求めている中にあります。それがいつになるか分かりませんし、それが実現するかどうかも分かりませんけれども、でもここでモーセが召された出来事、これもモーセが召されたような召され方を誰もがするわけではありません。しかし確かなことは、どこに使わされていても、そしてこれからどこに使わされるにしても、確かに神様は共にいて、また使わし、そして行ってらっしゃいと言って、また私も一緒に行くと言ってくださるお方だということです。そしてそこで神様に信頼して私たちを委ねるならば、そこで祝福のもといとしてくださるということです。どんなに小さいものでも、また何歳になっても、何かする能力があってもなくても変わりません。なぜなら私たちと出会ってくださったのは、またモーセと出会ってくださった神様だからです。そしてモーセが特別すごかったのでもありません。私があなたを使わすのだと言われたお方がモーセと共におられたからこそ、大いなる救いのご計画は前進したのです。だから私たちの存在、そして持っているものがその働きの大きさを決めるのでもない。たとえ十分に持っていないと思っても、私たちを用いることができる神様が私たちを使わせてくださる。そしてそのお方に信頼するからこそ、自分たちの計りによってこれができるできないというのではなく、神様の働きは前進すると信じることができるのです。自分自身に目を向けるならば、確かに私は何者でしょう、あなたの役に立てるでしょうかと思うかもしれません。そしていろいろな断る理由が浮かんでくるかもしれません。しかし神様に目を向けるならば、私たちの躊躇というものは神様への応答として変えられていきます。それはいつか将来に起こることっていうだけではありません。毎日の中で起こることだと思います。日々の中で神様への応答というのが私たちには求められている。私も働きをしながらですね、無力さを感じる時が多くあります。ベラルーシの友人に何と声かければいいのかわからない時、また KGK の働きの中でも自分が経験したことのない苦しみの中にある人たちに声をかける、何と言葉をかけるかわからない時もあります。 ただただその話を聞き、共に祈ること、それが今の自分にできることであるならば、神様がそれすらも大きく用いてくださると、ただただ信じることしかできない時もある。しかしそれでも神様は私を使わせてくださっているんだ、共に神様がいてくださるということがどれだけ大きな励ましとなっているか、そんなことを考えさせられます。最後になりますけれども、神様は私たちとの出会いの中で私たちを探り、また今使わされているところ、あるいは新しい知恵と使わせてくださる。そしてその使わせてくださる先は、私たちがもしかしたら過去に痛みを覚えたところかもしれません。しかし主はそれらも含め、私たちの過去も含め、私たちを用いてくださる。そして私たちを招き抱き、良いことのために用いてくださる。そしてその中にもしかしたら恐れと不安があるかもしれません。しかしそこには本当の平安と慰めがあることも覚えていたいと思います。それは神様ご自身が私たちに対して行ってらっしゃいと送り出しつつ、そして一緒に行こうと、共に歩もうと言ってくださるからです。皆さんは今、またあるいはこれから神様にこのように用いられたいという思いがあるでしょうか。もしその思いがありながらも決断が難しい、あるいは一歩踏み出せないということがあるならば、また神様の声に、また神様に目を向けていきたいと思います。問題の大きさ、経済的な難しさ、体力的な厳しさ、あるいは過去の傷の深さ、さまざまな要因が一歩を踏み出す上での躊躇となっているかもしれません。しかしそれでも私たちを不完全だけれども用いてくださる神様が、私たちを使わし、また共にいてくださる。私があなたと共にいる、この私があなたを使わすのだ。命が与えられている限り、そしてそこの使わされた地で祝福のもといとしてくださる神様に委ねて、今週1週間も歩みを進めてまいりたいと思います。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日このように私たちをこの礼拝の場に集わせてくださって、共にあなたに礼拝を捧げ、御言葉に聞くとき、また賛美するときが与えられていることをありがとうございます。このように毎週集まることも当たり前のことではなく、あなたの憐れみによって許されていることがを覚えて感謝いたします。一人一人の歩みがあります。また使わされている地があります。あるいはこれから使わされようとしている地があります。その中で私たちは不完全さを覚えることも多くあります。私は何者なのでしょうと問うような、そのような時もあるかもしれません。しかしあなたはそのような不完全な私たちをも、私たちと出会い、そして共にいて使わせてくださる方であることをありがとうございます。どうぞそれぞれ今使わされている地にあって、あなたが共に歩んでくださり、その地で祝福のもといとしてくださいますように。この世界がどのような方向に向かっているのか、私たちには全て見えることはできませんが、それでもなおあなたが聖書で約束してくださっているように、確かに救いのご計画が進められていることを信じてありがとうございます。私たちもその大きなご計画の一部を歩ませていただいていることをありがとうございます。どうぞ日々の生活の中であなたに従っていくことができるように、そしてその地にあって祝福のもといとしてくださいますようにお願いいたします。どうぞこの教会を用いていてください。また一人一人を祝福し導いていてください。すべてのこと、一切のことをあなたにお委ねし、愛するイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。